恵み深い天皇とおさま、一週間の旅路をそれぞれが終えまして、あなたの御前にその身を押し出し、心から歌を捧げ、祈りを捧げ、生活の雑事から離れて御前に座しております。神様が一人一人を豊かにねぎらってくださって、一週間の疲れがここで癒されて、心の中にあるいろんな思い煩いが、イエス様が天から光を当ててくださって、そして道を示してくださって、これが道だ、あなたはこれに歩めとお示しくださるように、そして祝福してくださるようにお願いします。体調不良の方にはどうか誠の癒し主であるイエス様が、かつてのように今日御手を触れてくださって、病気にかからないで健やかでいなさいと、どうぞ祝福してください。特に、今日来られている、三代子姉妹、どうぞ手術後の治療が功を奏しますように、また体力を祝福してくださるように、また森さんの顔の痛みも完全に取り除いてください。天皇お父様、先ほども祈りましたが、今病院で懸命に命をつないでいる霊君を助け、祝福し、寄り添って抱きしめてくださるようにお願いします。また今日の午後は結婚式がありますが、どうぞよろしくお導きください。今日も全国各地に散って生活している方、また体調不良の方、入院している方、ホームに入られた方、また今ユーストリームで一緒に礼拝を捧げている方々に、神様の豊かな祝福が届きますようにお願いします。今日は山形から兄弟姉妹たちも共に礼拝に駆けつけてくださり感謝します。山形第一の教会も、すべての星バプテストの教会も、いわきのいろんな教派の教会も等しく祝福してください。これから聖書の言葉をご一緒に見ますので、お導きをよろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは先週に引き続き、今日の聖書の箇所はテモテという牧師さんに宛てた、パウロ先生が地上に残した最後の記録の手紙第3章に入りまして、一節から、ちょっと今日の箇所は終わりの時代ということで、悪いことのリストが19も出てくるんですね。まあ、しかし全部は見ませんが、何を聖書が言いたいのか、2000年経って私たちは何を受け取ったらいいのか、ご一緒に学んでいきます。それでは最初に一節をモニターにも映していただきます。ご自分の聖書でもどちらでも、ここから今日のタイトルを取ったのですから、ご一緒に声に出して読みましょう。はい。終わりの日には来ることをよく承知しておきなさい。あ、そうなんだって。皆さん聖書を見ますと、終わりの日がありますよということなんです。いや、それは誕生日はあります。お父さんが亡くなって三回忌の日もあります。嬉しい日もあれば悲しい日もあります。で、聖書は終わりの日ってあるんですよって。皆さん、聖書は始まり、これが創世記、天地の始まり、そして最後は天の御国、この世の始まりがあれば終わりはあるわけです。多分来月あたり、この礼拝堂の上の6枚の窓にステンドグラスがあと1枚でできるという、とっても素敵なステンドグラスで、それは天地創造から、例えば亀が、あ、亀を神様作られたなって、それからエジプト脱出のステンドもなかなか見た感じ素敵でした。それからエルサレム、神の都、神様の翼が抱きしめているような、あ、これもなかなかいいステンドだな。で、ふるさとを失って、そしてシオンの都エルサレムが崩壊していくステンドがまだできてないんです。で、イエス・キリストの十字架で、最後は始まりがあれば終わりがあるんです。聖書も1ページがあれば最後の終わりがある。どんなドラマも創世記があれば聖書の最後の黙示録もあります。最後は天の御国、旅路の終わり、天のふるさとのステンドグラスも、いや、これは素晴らしいステンドグラスだなって。 で今日の聖書の言葉に戻るとそういうわけで終わりの日ってあるんですよって。何ですか終わりの日って。誕生日って言ったらすぐ分かるけど終わりの日って何ですかって。皆さん終わりの日というのは聖書は あちらこちらで終わりについて語っているんです。簡単に結論だけ言いますと今から約2000年前に書かれたこの新約聖書のテモテの時代からもずっと終わりの時代なんです。いつまで今まで。皆さん今までっていうと私たちはどこに立ってるんですかって。ある人が家を建てるときは最近は地盤を調査するんです。隣は良かったけどここ柔らかいから杭打った方がいいとプロの業者が言う場合もあるんです。ああここが私の家の立ち位置なのかって意識することはすごく大切ですよ。でどんな時代の流れの中で私たちは呼吸をして生きてるんですか。この意識はすごく大切です。だからさっき言ったように聖書は終わりの時代に入ってるんだとずっと言ってるんです。2000年経った今も私たちは終わりの時代のものすごい本流の流れの中で下手すると濁流に飲まれるような。知らなかった、そんなこと意識してなかった。ただのほほんとテレビを見て今年があれば5年後もあり50年後もあるんだと思ってたって。だからそれ違う、そういう意識じゃない。終わりの時代にあなた方は生を得て呼吸をしてあるいは仕事をしあるいは将来を見据えあるいはお祈りを捧げ終わりの時代の立ち位置なんですよということなんですね。皆さんこの警告は大事です。なんだか今日も夕方の夜のテレビで火山の噴火のなんか特集があるみたいで見ようかな見ないかなって。もしうちの近くに火山があったら多分見ると思います。こんな予兆があってこんな変な音がしてこんな匂いがしてほんでこんな印があったらちょっと危ないかもって近くに住んでる人は警告を聞いた方がいいんです。皆さんこれはこの間の大雨でうちの娘はヘリコプターで吊るし上げられるとこテレビに映ってるってお話しましたけれど、あ近くにこんな川があってまさかこんな運河が決壊すると思わなかったけど堤防決壊して車2台ダメになって水浸しになって救助を待ったって、えそういうとこに住んでたのって。だからちょっと地図を見てここは地盤が柔らかいか山があるか海が近いか川があるかないかなどなど知っておくことは人生生きる上でこれは必須のことです。大切なことです。土砂崩れの時はなんだかゴロゴロって音がするそうでなんか地鳴りもゴーッとするそうで、まあ大丈夫かと思わないで念のため避難した方がいいとか、だからそれぞれ警告が違うんですよ。これは体の健康でもそうでしょ。私は先週病院に行きましたら お医者さん看護師さんがこういう症状ありましたかこんなことはありましたかこれはどうですか、いくつも質問するんですよ。やっぱりプロの人は持ちやですからその科の専門の先生はこういう症状が3つぐらいあったらこういう可能性があるんだなって察するんじゃないですか。聖書は、まあ、お医者さんも書きましたけれども火山の噴火予知ではないですけれども私たちの人生の認識として終わりの時代にこの警告のリストを知っておくことはこれも非常に大切なことなんです。普段使わないとしても意識するかしないかでいざという時に命がやられるか命が守られるか、これ本当に大切なポイントなんですよって。で皆さんじゃあ長々と話してるけど終わりの時代って何ですかって言ったら結論が最初に困難な時代ですと、これからどんどん楽になってどんどんユートピアみたいになって、いやさその意識値がここは天国じゃない、地上は天国じゃない、地上は幾多の困難を乗り越え乗り越えして濁流の中で流されず乗り越え乗り越え、それがあなたの人生ですと。だから身が引き締まります。そうか、ね、のほほんとしてる場合じゃない、困難が来て驚いてる場合じゃない、困難の時代に生きてるんだって聖書は言ってたでしょって。そうか、歴史から学ぶって大事だけど2000年前にこの時代にはなんだか変なキリスト教の教えが出てきてあからさまな迫害も出てきて、その歴史から学べって今の時代は違うかなと思ったら、う似てるって。リストを見たら私も似たことにいくつも直面してるって、その意識が私たちの人生を救うんです。その意識が私たちの人生を大きく変えるんです。ですから困難な時代の認識はありますかって。皆さん今ヨーロッパはドイツに、1ヶ月ぐらい前行った時に今本当にヨーロッパ意識がどんどん変わってるって、まあ、日本にいると本当にテレビで見るぐらいですが難民がもう半端じゃないって10人に1人難民だった、この田舎で歴史始まって以来女性も外になかなか出るの怖くなったとか何かあるわけじゃないんだけど、 またいろんな心のぎくしゃくが当然起こって、まあ、例えばドイツなんか人権の国ですから、もう人権を大切にして、今のメルケル首相っていうのが牧師さんの娘さんだと以前話しました。ドイツの大統領は以前牧師だった人ですね。人権も本当に大事だけど、人権を大事にしてすごくいいものを難民の人に与えると、まあ、今は世界の潮流でなかなか一生懸命働いている人も救急として人生を送らないと老後まで見通し難しいなという時代に、途中から入ってきた人が自分が買えないものを持ってたりすると、それだけでなんかちょっとギクシャクしたり、いろんな面で今ヨーロッパはかつてない激流激動の時代の中にいるんですよって複数のドイツの人から聞きました。私はニュースで見てるだけだけど、ああそうなんだろうなって思いました。またかつてのニュースで皆さんに話してもらった中国では半端じゃない数の人がクリスチャンにどんどんどんどんなるもんだから、中国の政府もなんだか放っておけなくなって、仏教とかにはしないんだけど、どんどん十字架を取り壊したり、あるいは勝手にブルゾーザーみたいなので教会を許可なく壊したりして、こんなことはひどいことだって言っても1200の十字架が取り除けられているって、1200ったら半端な数じゃないなって、多分中国にいるクリスチャンの人が困難な時代が来た、大変な時代に生きてるって思ってるだろうなって。ところで私は先月アメリカに行きました。そこはニューヨークでしたけども、いろんな話を聞いてきました。ニュースではちらっと聞いたことがあるんです。アメリカはもともとヨーロッパのいろんな信仰者クリスチャンの人たちが神様を中心にして国づくりしようと思ったんですが、まあ時代が経ってだんだんだんだん人権が尊重されて、人権は大事です、平等も大事です、差別はいけません。だけどそれがあまりに行き過ぎたところがあって、時々ニュースで流れるように、まあ同性同士の結婚もいいじゃないかって、差別はいけないんじゃないか、人権は認めた方がいいんじゃないかって、そういう話がだんだんだんだん教会の中にも入ってきて、あるクリスチャンのケーキ屋さんが、その男性同士なのか分かんない、結婚式やるから作ってくれって、いや私は自分の気持ちとして作れないって言ったら、それで終わらなかった、訴えられて、もう莫大なお金を払えってことになって、いやこれ難しい時代だな、自分の信念だから、あのケーキはそういう人の結婚式にはうちでは作れませんって、終わらない、裁判になって、何でも訴える国だから、今度はそれが最高裁まで行って、今度は多分教会がそういう人の結婚式挙げてくださいって、うちの教会はちょっと難しいですって言うと、それで終わらない、もういろんな、これ今度訴えられたり、あの教会は国の保護を取り除けってなったり、キリスト教で始まった国なのになんだか難しくなってきたなって、それでこの間ニューヨークで聞いたことは、いやすごく生きるのが難しくなった、自分の信仰だってどこでも出していいって、そういう時代の潮流とかなり急激に今変わり始めて、いやクリスチャンが生きにくい国になったなっていう告白をいくつか聞いた。それは日本人の教会でも聞いたんです。いや日本人の牧師さんを呼んで、ここにいる日本人の人に聖書を伝えたいって、良いことだと思って申請したら、それは悪いことだって係の人に言われて、人の宗教に他の宗教を押し付けて変えるようなことは悪いことだから認めることは難しいって言われたりして、って思ったり、なかなかこれ自分が伝道したいと思ったから伝道すればいいって、そう簡単にいかない難しい時代になったなって。皆さん2000年前も困難な時代だって言われたんです。今も中国でも、多分ヨーロッパでも、アメリカでも、私たちの周りでも、しかし知っておきましょう、困難な時代に私たちは生きているんですと。私たちは終わりの日に置かれているんですよ。よく承知しておきなさい。だから私たちはこれを読んで、はい、よく承知するようにいたしますと。じゃあ皆さん、どんな兆候、現れがあるんですか。まあ、19のリストは長いので、2節をちょっと見ていただくと、最初に結論的なことが出てくるんです。じゃあご一緒に最初の2行あたりまで読んでみましょうか。はい、その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す、はい、ここで一度切りますね。皆さん、まず結論が、特徴の結論が出てきてるんです。私たちは教会は神を愛しましょうって言ってるはずなんです。神を愛すると、神が作られた人に対する愛も、天との関係ができると、コンセントつないで電流が流れるように、他の本来の機能が人間が発揮して、ところが神を愛するっていうコンセントがつながらないと、私たちはとどの、つまり自分を愛する、聖書は偶像を嫌うって言いました、ね、神様の座るべき椅子に
そこに別のものを置いちゃいけませんよと。それは例えば人を置くとか、別の神様を置くとか、自分を置くとか。だけど神様を愛する生活っていうスイッチが入らないと、とどのつまりは自分を愛する人生に突っ走って、もうブレーキがない。自己愛も、自分を大切にするということは大事です、こういう自己愛は。だけど自己愛も極まると、もうこれ収拾がつかない。家族も誰も止められない。これ愛するって言葉は実は3回出てくる。1回目は自分を愛する、2回目は金を愛すると書いてました。背筋のように、まあ、自分を愛するっていうことは金が必要だなって。金は神様じゃないのに、金より大事なものがあるのに、いや自分が大事で、自分が大事ということは金が大事で。ちょっと飛んで4節を出していただくと、まあ、最後から2番目には、神よりも快楽を愛するで閉じられてるんです。皆さん、自分を愛し、金を愛し、快楽を愛す、これ全部同じことだと解説する人もいます。自分を愛することは自分の快楽を満足させようとすることだ、金を愛することは自分の快楽を追求し満たそうとする道だ、これは全部同じことだという人もいます。つまり金を愛する、自分を愛する馬車に引かれ、一番最後に押し出すのは、それは快楽を愛する、神様を愛する軸がないから、別のものにどんどんどんどん向いていく、ものすごい濁流の時代の中に私たちは生きているんだから、ああそうか、そういう流れに飲まれてはいけないな。もう一回2節に戻っていただくと、その後出てくるのはこうなるんです。自分を愛し、金を愛すると大言相互が始まるんです。皆さん、必要以上に自分を大きく見せる。だって背筋だから、金儲けるには時々詐欺も必要です、時々駆け引きも必要です。でだんだん癖になって、嘘も本当も分かんなくなって、境界線がなくなって、あの人、あのセールスマン、なんだか少し嘘っぽいねって、嘘を言ってるの自分で感じてないんじゃないの、もう5年ぐらいやってるから、というふうにならないわけではない。大言相互する、それは似たような次の言葉、不遜なものになる。皆さん、不遜っていうのは自分を上に置くという意味なんですね。上から目線なんです、何でも。でこれは私は関係ないなと誰も言えません。この間言いましたように、アメリカに行った時、何人かの複数のご婦人方の話を聞いて、私はなんだか身が縮む思いだったって、男性が一人だったから、全く男って動物はって、最初結婚した頃は少しはつつましさがあったのに、だんだんだんだんふんぞり返ってそうして礼儀もなくなって、そしてそれだけならまだいいんだけど、自分が神様みたいに本当に思ってんじゃないかって、自分以上に物知りないって、テレビ見ても何でも自分が解説して、それで知らないとなんだか自分のことバカにして、それも小さなことならいいけど、だんだんだんだん血も塵も積もれば今まで口も聞きたくないって、顔も合わせたくないって、あんまりそれが続くと奥さんに捨てられるんじゃないかなと思って私も聞いたりしたんですが、まあ奥さんにとったらから見たら不遜という表現が当たるかもわかんないけど、気をつけないと、誰でもどこでもなんだか自分が上に置いて、上に置いて、いつの間にか金持ちにならない人生になって、家庭が壊れちゃった、大事な人を失っちゃった、人生が取り返しつかなくなっちゃったってなる可能性がありますと。そういう大きな本流、濁流の中で私たちは教会に来ているんですということを意識しなければいけませんよと。じゃあ皆さん、その次に出てくるのはこういうことです。結局は神を汚す者に到達する。だって神の座に自分をつけて、自己愛極まって、人よりも自分が上から目線ですから、大言相互するんですから、自分よりも上を認めないので、やがてイエス・キリストが十字架についた時に、キリストをあざける人がいました。そのように最終的に神をあざける人生、神様を汚す人生になる可能性がないとは言えない。私、韓国の牧師先生にお会いした時に、ニュージャージーでお会いした時に、その先生はお父さんが最初クリスチャンになって、ものすごい迫害されたそうです。誰にって、韓国のお兄さんに。そしてものすごい迫害されて、だけど迫害されても迫害されても信仰を捨てなかったそうです。その息子が、その牧師さん、他たくさんの子供たちがいて、みんな今クリスチャンなんだそうです。でそれから何年何十年経ってどうなったか、あの時に本当に神様をみそくそに言っていたお兄さんの家族、まあ、あまりは話しませんけども、本当に良い人生、良い祝福の中にいるとはちょっと表現することができない。 で時が経てば経つほどに、まあ、その時その時は辛いことがあったり迫害されたりいろんなことがあるけども、そのお父さんをはじめとする自分たちの家族を見ると、まあ、いろいろあるけども、あ、本当に神様がおられるんだ、大きくは神様の祝福の過程だなって、時が経つごとにその差がどんどんどんどん大きくなって、あの時迫害した今お兄さんの子供たちが少しずつ教会に行き始めてるっていうんですね。ああ、神様はこういう形でやっぱり神様に敵対しちゃいけない、神様と握手をして和解して神様を神様の座に置いて自分を愛する人生じゃなく、金が人生だとか言わないで、また自分の欲望が刹那的な人生は全ての全てだとか他の人みたいに言わないで、この道を歩んでいけばこんなに違うよって、いろいろあるけどもやっぱり全然違うと思うって。皆さん、私たちはちょっとした分かれ目のいつも門口に立つんですよ、分水嶺に立つんですよ、分岐点に立つんですよ。その時にこれを思い出すんです。ああ、大きな潮流の中で私は流されない、私は神様の御前に進みゆく人生を、誰がどうでも誰がどう言っても私はその道を歩むのだと、ちょっとの意識が必要です。ちょっとの強い意志が必要です。そしてやっぱり信仰が必要です。じゃあそのような歩みのその後のリストはどうですかというと、まあ、具体的にいろいろ出てきます。これは全部聖書と反対のことが出てきます。だから逆さにすればアンチをつければ私たちの道は分かります。その次に出てくるのは家庭の中でそういう人はどうなりますか。両親に従わない、まあ、これは最近そういう子供が多いんだって何かのニュースでやっててへえと思ったんですが、小学校の低学年ぐらいなんだそうですね。今は怒りのコントロールが非常に難しいんだそうです。でお母さんを蹴る、もう怒りが爆発して、そうしてお母さんにもう当たり散らす、まあ、それは子供はなかなか理性が難しいのは分かりますけども、かつてないようなね、もうそれが非常に多いケースが出てきたから、今怒りのコントロールを勉強するプログラムが全国のあちらこちらで教育のプログラムとしてあるようなこと、へえと思ったんです。聖書はあなたの父母を敬え、じゃ今日の引用箇所の10を出していただいて念のため確認しましょうか。エペソ6章1節読みましょう、はい、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。モーセの10回にもあるんですが、これと逆さの時代にどんどんどんどんなりますよって。2節も読みましょう、はい、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわち3節、そうしたらあなたは幸せになり父上で長生きするという約束です。全部この中に込められているんですよ。目上の人に対して敬うという態度がなければ他の人から好かれません。あいつは生意気なやつだで、結局みんなその人から離れていきますよ。だから家庭の中で最初の人間関係の中で、そしたら幸せになる。なのに幸せにならない道をどうして選択していくんですかって思うんですが、この地上は天国じゃないから、やっぱり親に従うより自分の怒り、自分の感情を、そしてそれを最近はあからさまに出してしまってとどめようもないことがあるとしたら、私たちは流されちゃいけない。そのような大きな時代の中で、やっぱりモーセの10回は人の基本だな。自分を産んでくれた親を敬う、気に入らない時があったとしても目上の人を尊敬する、自分の立場をわきまえる、人としての基本中の基本だなって。やっぱり私たちは流されないで聖書をベースに生きるんだって。じゃあもう一回戻してもらいましょう。戻して2節に戻ると、両親をに従わないものの次は感謝することを知らないもの。まあ、私たちは昨日山形の人が来たので、この教会は一回教会がなくなって死んだかと思ったら復活した教会で、傘さして礼拝したこともあったので、この土地で屋根があるだけでありがたいっていうのが原点ですと話したんですが、話しながら本当だ、これが原点だよなって。何かが足りなくても足りないものは数えない、与えられたものだけ見つめて感謝すれば道は開けます。人は協力します。あれが足りない、これが足りないって言ってたらみんな離れていきます。あの人と一緒にいるとなんだか気持ちがささくれ立ってくると思うのは普通の心情です。私たちは、ああそうだ、聖書は感謝が原点ですよって、まあ、念のためこれも20を出していただいて、まあ、何度も読んでいる箇所ですが、ご一緒にテサロニケを読みましょう。 はい、いつも喜んでいなさい。次、はい、絶えず祈りなさい。18節、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。やっぱり全てのことについて感謝しなさいと聖書が言ってるのに、時代の流れはこれと逆なんですよ。感謝することを知らない方向にどんどんどんどん自分の権利、自分中心、腹が立つものは腹が立つ、しかしこれでは明日はないんです。私たちはその流れに自分を身を任せません。聖書に、聖書のお言葉にのっとって感謝することを原点とする教会、一人一人家族でありたいですね。じゃあもう一度今日の箇所に戻っていただきましょう。ちょっと引用箇所をたくさん流しましたけれども、感謝することを知らない者の次は、これも聖書と逆です。聖書は聖なる書物と書きます。聖歌って聖なる歌と書きます。神様は聖であるからあなた方も聖であると聖書は言っていますが、汚れたものになる。昨日その山形の人に、ふるさとはゴーストタウンで、今日午後帰りよかったら寄って通ってみてくださいと、常磐道から帰られたらどうですかってお話したんですが、ある人の家は教会もネズミの糞だらけです。ある人の家はちょっと獣が入ったかなって、やっぱりどう考えても悲しいです。だって普通の家を見ても、庭を履いてきれいな家はいつもきれいなんです。もしかするともっときれいになるんですよ。だけどたまにゴミ屋敷みたいなところがあると、最初少しのゴミがどんどんどんどんゴミになって、どんどんどんどん汚くなっていくんですよ。道路まではみ出していくんですよ。この間娘のところに行ったら、最近は片付けが流行っているのか、片付けのなんか資格っていうのもあるのかわからないけど、まあ模様替えが激しい。またこんなに変わったかって。それで断捨離して、もうあれを捨ててこれを捨てたって。まあ、しかし広々してるのは気持ちがいいですね。物が増えないで広々して気分を一新して。私たちは自分の家が大事だから絶えずきれいにするはずです。これは家だけじゃなく私たちの人生も。だけど汚れた方向にどんどんどんどん、一回汚れると次の汚れが汚染してどんどんどんどん深みにはまっていくんです。だから流されないでって。この世は汚れの悪趣味、汚れの中に身を投じることによる、まあなんていうか、サタンにほだされたそういう罪の身を結ぶようなかなりの魔力があるところが、それが本流だから流されないでねって。じゃあ次の3節、ご一緒に3節読みましょう。はい、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になるんです。皆さん、情け知らず、聖書は慈しみ深き友なるイエスはって賛美歌の慈しみの世界ですよ。この間うちでも長女が赤ちゃん生まれたので日帰りで行ってきたんです。そして近くに上層してるがあって、教会に来てる人も家財道具全部ダメになったんですって、車もダメになったんですって。で、まあその旦那さんも近くの教会の人もみんな泥かきに行ったそうです。いや、みんな本当に知らない人もいたでしょうが、近くの教会の人やいろんな人を呼びかけて手を貸してスクラム組んでやるって、私は見てないけど聞いただけで、まあグッとくるような美しい光景だなと思いました。しかし変な人もいますよ。そういうのを聞くと匂いを嗅ぎつけて、今が泥棒のチャンスだって必ず言うんです。震災の時に、え、そんな時に物取りに、誰もいなくなった家の2階に入って何か金品類探す人がいるって、いないわけじゃないんです。私たちはしかしこれは得する道だって、拝金主義者じゃないからそっちに行ってはいけないんです。私たちは何か自分たちにできることないか。だから先週3つの教会に送りました。床上浸水した教会にすぐメールが来ました。そして何度かメールをいただきました。皆さんからいただいたものと教会から、だってこの教会いたんだから、だってこの教会多くの情けを得たから、自分たちだけ情けを得て他の人には情けなんか知らない、自分だけぬくぬくとして一銭でも多く懐に入れていれば幸せになるかってならないです。出した方が幸せになるんです。他の人のために使った方が流れが良くなるんです。だって冷蔵庫もパンパンにしてたら奥から腐っていきますよ。いつも新鮮にして、ここで惜しみなく人に出して、そしたらまた新たに入ってくる。なぜって、神様が天から見てるから。情け深い人には情け深く接するんです。自分中心の人には神様は多分流れを閉じるんですよ。ますます行き詰まっていくんです。ここに人生の本当の祝福の鍵があります。情け知らずの者の逆を行けばいいんです。また和解しない者、まあ、皆さん聖書は私の頭の上の十字架ですから、十字架は許しですから、ね、和解しないって言ったらいつまでも許さないんです。いつまでも怒ってるんです。そして復讐することが人生の目的です。 こういう人生は本当にもったいない、ね、そんなための命じゃないのに、十字架によってもう10年前はあんなに傷ついたかもしれないけど10年後にまだこだわってるって、そしたらあなたがかわいそうって神様のメッセージを聞いて、もういち早く解放されたらいい。かつては執着したけど今私は新しい自分になった、私はすっかりこだわっていない、ね、神様の和解。もし最近ああこの人かつていろんなことあったなとかいう人がなんだかやたら自分の前に現れるなと思ったら、天から神様が今が時だよって、和解する時だよって、それはテレビドラマみたいにする必要はないけど、もう自分はすっかりこだわっていない、もう自分はすっかり乗り越えた、自分はすっかり救われて解放されたっていう、そういうあなたになるチャンスですよって。いつまでも過去に執着しない、いつまでも傷つけられたら傷つけられてやるって言わない、それ普通の人の濁流に飲まれないで聖書を知ってる人の道をあなたは行きなさいっていうのは、これ神様からの2000年経っても変わらないメッセージです。まあその他は長いから簡単にしますが、そ知るもの節制がない、粗暴善を好まない、コントロール不能です。糸が切れたタコのようです。もうズルズルズルっと自分のコントロール効かなくて、どこまで行ってどんな身を結ぶかわからない、非常に危ない。だから濁流に身を任せないで、飲まれないでねって。じゃあ4節、ご一緒に4節を読みましょう、はい、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり。だからコントロール不能です。裏切っても何も罪意識もないんです。向こう見ず、傲慢で慢心、神よりも快楽を愛する。じゃあ最後の5節、じゃあ神様私たちはどうすればいいんですか。最後の結論はこうでした。5節を読みましょう、はい、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。皆さん注意すべきことは、全然聖書を知らない人のことを言ってたんじゃないんだ。見えるところは経験層です。皆さん当時だから一回聖書に接して外れていって、とんでもないむちゃくちゃな生き方する人たちが出ていたから書いたんですね。で、あの人たちも昔一緒だったんじゃない、同じ聖書の入り口だったんじゃない、だけど身が違うんです。だからその実を否定している彼らを見たら、その実態は本当は明らかでしょうって。だけどそこに身を置き続けていて、まあこれもいいかっていると、だんだん汚染されてくるんです。誰といるかで私たちはものすごい影響を受けるんですよ。まあこれは悪い意味じゃない。で、今ドイツに帰られたドイツ人の宣教師の人に、私困ったって、引退してドイツに帰ったら何困ったのって、食べ物困ったって。ドイツ人だからドイツのものを食べればいいのに、もう日本に来て日本食ばかり食べてるから日本食が今いいんですって。だからドイツの食事好きじゃないって言うんですよ。で、私もそれは困ったもんですねって言われながら心の中で北総園出たんですね。やっぱり和食がいいだろうなって、和食は世界で最高でドイツに勝ったんじゃないかなって思ってたんですよ。まあ、とにかく長らく日本にいたもんだから、向こうで日本食なかなか食材も限られているでしょうし、田舎に行けば、まあ、ドイツの食事が好きじゃないんだって。だからもう少し詳しくそこのところ聞かせてくださいって言ったら、日本食はバラエティが豊かですって、皆さんこんなにバラエティないですって。まあ、私はそうですかなって言ったけど、心の中ではさもありなんて、そりゃそうでしょうと思って。まあラーメンだって微妙な味が山ほどあるし、ラーメン店でも全然違うし、こんなに繊細でこだわって、やっぱり日本食ですよね先生って言っちゃまずいから言わなかったんですが、帰ったらドイツ食もまた思い出すんじゃないですかとは言いました。だけど、まあ、この間ドイツに行った時、その別の初めてお会いしたドイツ人の先生こう言ってましたよ。いや合わないんだって、長年日本でやってたから、ドイツに来るとドイツってアメリカ人よりストレート、何でも思ったらスパッと言う、相手がどう感じるとかじゃなくてスパッと言う、言われたら相手も思ったらスパッと言う。そこで育ったはずなのに、長らく日本にいたら、日本はちょっと思いやりの文化だから、こんなこと言ったらどう思うかなまで読まないといけないし、そしたら隣の人はどう思うかなまでね。で、最初それが分かんなかったんだけど、ずっと日本にいたでしょ。ここで引退してドイツに帰ってどうなったかって、ドイツ人怖いって、ドイツ人はきついって、もう完全にドイツ人なのに、ほんで今ドイツ人じゃないポーランド人と付き合ってるって話だ。ポーランド人と一緒にテニスクラブでテニスやってるって。へえ、長らくその世界にいると、もともとその国の人でなくてもそうなるもんだなって。まあそれは日本をよく言ってる話じゃないかなと思って私聞いたんですが、まあ聖書はね、見えるところは似ているけども、そこにいるといつの間にか気づかないうちそうになるよって。かつてはそういうことをすごい抵抗したのに、何の抵抗もなくなるよって。だから今日の結論はこうです。こういう人々、 全然聖書に出会ったことない人じゃなくて、最初ちょっとかじって、今はとんでもない生き方してる人を避けなさい。皆さん、避けなさいって日本語になっている言葉は、前の2章の22、23でも出てきました。あの時は、逃げなさいって。ね、歓楽街にいて、自分は大丈夫かとか言われて、逃げなさいって。これシャットアウトしなさい。もう一つの違う単語も言いました。しかし、ここはまた違う言葉なんです。これはどういう避けなさいという言葉かというと、背中を向けるという意味なんですね。つまり、背中を向けなさいと。そういう人たちがいたらそこにいないで、背中を向けて、そして、その濁流の中に飲まれずに、まあ、反対方向というか、神様がこっちに来なさいという方向との方向に行けばいいでしょうって。で、最後の今日の引用箇所、簡単に言うと、やっぱりこの2つになりますか。私たちは時代の流れを読んで、KY のようになって飲まれるんじゃなく、かえって それを読んで流されずに、全然違う生き方をする。神を愛し、人を愛する。じゃあ確認しましょうか。マタイ22章37節のイエス様の言葉を読みましょう。はい。そこでイエスは彼に言われた。
心を尽くし、思いを尽くし、
知力を尽くして、あなたの神である主を。もう一回言います。自分を愛するんじゃない。金を愛するんじゃない。快楽を追求するんじゃない。神様を愛する。だからいいですね、教会に来て。テレビ見てたらこういう心にならないんですよ。一週間にこの1時間半がすごい大事なんです。あるいは皆さんにとってもう一回がいいという人は、週の半ばもセルグループも何でもいいんですよ。とにかく神様の前に出ないと流されちゃうって。人との付き合い方も変わるって。下手したら喧嘩になるって。下手したら取り返しのつかないことをやるかもって自分が怖いって。だから教会に来て神様を愛するってもきっとこれ確認するんですよ。本当自分が変わるんです。自分が変われば人も変わる。周りは変わるんです。38節読みましょう。はい。これが大切な第一の戒めです。じゃあ第二の戒め、縦軸と横軸のように、縦天との関係が神を愛する決まったら、横軸はこうです。じゃあ39を最後に読みましょう。はい。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。あなたの隣人を愛する。いや、人じゃなくて自分を愛するって言わないで、隣人を愛した方が結果あなたを愛することにつながるよってね。あなたも人に愛されてすごくいい関係の中で未来は開けますよ。神を愛し、人を愛する。間違っても自分を愛しすぎる、金を愛する、あるいは快楽を追求し、もう天狗になったり、あるいは体現相互したり、あるいは復讐したり、あるいは汚れの中に身を置くことを、豚が泥の中に入るように、そういう人生にならないで濁流に飲まれないようにねって。じゃあ皆さん、最終的に私たちがたどり着くところはどこでしょうか。それは天の御国です。さっき言いましたけども、ステンドグラスがやがてここに入るのが楽しみです。朝日と夕日でどんなキラキラ輝くかなって。初めから終わりまでのステンドグラスです。で、特に最後の天の御国のステンドグラスは、ちょっと印刷したものを見せていただいたら、真ん中に椅子みたいなものがあって、御座にはイエス・キリストがおられました。川が流れていました。そして周りは木の実が、赤い実がなんかいっぱいなってるステンドグラスでした。ああ、天の御国はイエス様がいて、もう死も悲しみも、ね、罪もないんですよ。じゃあこの間のお葬式で話しました。この間のお葬式、本当に突然のことで、夜病院からコウ君が懸命に生きて、そしてその後柿崎家に到着して、間もなく結果的に訪れたんですが、慈しみ深き伴うイエスを歌うのがなかなか難しかったんですね。そして言葉もありませんでした。ただ私はその時思ったんです。うちの娘も2人とも去年命を宿したんですが、結果的に2人ともダメだった。その2番目の娘は非常に深く、まあ、当然悲しみまして、 親であるにもかかわらず、私もちょっとかける言葉がなくて、結局どうやって自分に立ち直ったかというと、一つは聖書の言葉で、もう一つはこの間お話しした、私ニューヨークで映画見てきたんですけども、天国は本当にあるという本、トッドという牧師さんの子供が死んだんじゃないかと思ったら、手術のあと命が守られたけど、その後本当に妙なことを言い出した。手術室でお父さんお母さんこんな会話をお医者さんとしてたとか、知らないはずなのに、なんでそんなこと知ってるのって。だって手術室の時上から見てたからって。そしてどこに行ってきたのって、いやそれは翼を持って、イエス様を信じる人たちが翼を得て、まあ、清められて
天の御国でいっぱいいたということですね。そしてイエス様がいて、肖像画のイエス様と違ったって、本では最後に別の人が書いてる、あ、この人と思ったってなってたんですけど、天と地を上り下りしてたって。そうして一番驚いたのは、そこでお姉ちゃんがいて僕のことを抱っこしてくれたって。それは本人は知らないはずの実は亡くなったお姉ちゃんがいて、そしてお母さんはそのことで深くここに痛み悲しみがあって本当に癒されたんです。それで、生きてるんだって、天国は本当にあるんだって。そうして今天国でお姉ちゃんが一時天国に行ってきたその弟を初めて見て、ぎゅっと天国で抱きしめて、そして地上に帰ってきたんだって、もうそれですっかりと癒されるというその場面のことを思い出して、私は今週正先生と家内と一緒にお伺いした時に、なんだか不思議な感じになったんですね。あれ、今ここで幸君を前にしてみんなで涙で賛美歌歌ったりなんだりしているのを誰か見てんじゃないかと思ったんです。あの時本を読んだからか分かんないけど、見てたよって。お父さんとお母さんとおじいちゃんとおばあちゃんと、あるいはおばさんと、いろいろここでこうで、牧師さんが来て、あ、この人牧師さんなのかって、で歌、そうしたらねって、これ私の推測ですが、そうしたらその後ね、なんだか他の人じゃない一人の年取ったおばあちゃんが声かけて、え、ひいおばあちゃんだったのって、そうして天国で一足早く会ったよって、みんながやがて天国で会う前に僕会ったよって、そしてねって、その人が慈しみ深き歌ってたよって、若い頃お嬢さんの頃教会にいて慈しみ深き覚えてた方なんですね。慈しみ深き、あの時枕元でみんな涙で歌っていた慈しみ深きおばあちゃん歌ってたって、あ、同じ歌だと思ったって。そしてこの間お葬式をしたわけですが、そのおばあさんは病院で最後に意識がないかと思ったけど、アーメンって、本当にそう思うならアーメンって言ってくださいって言ったら、面までは言えなかったけど、ああって言って、偶然じゃなかった、またお祈りするとああって言って、きっとコウ君がアーメンって言ってたよって、天国ではああじゃなくてアーメンまで言ってたよって。なんだかそんな場面、そしてまたね、大体生まれてから何時間だったって人は言うけども、お腹に中にいた時から、だって胎教ってよく言うんですから、音楽聞かせたり英語聞かせたりちょっとやりすぎる人もいますが、全部聞いてたよって。うちの娘 の赤ちゃんもお腹でよくなんだか動いてるとかって言ってたんです。全部聞いてたよって。あ、これがお父さんの声かな、これがおじいちゃんの声かな、これがおじさんの声かなって推測してたって。あ、そしたらやっぱり当たってたって、みんなぴったし当たってたって。あ、こんな会話をしてる、こんな家族だったんだって、でこんなテレビが好きだったんだって、こんなことがあったんだって、もうお腹にいる時からずっと一緒だったよって。そして地上では短かったけど、あとは天国で一足先に今年天国にいたおばあちゃんの膝に抱かれて、なんだか僕も一緒に慈しみかけ歌っちゃったって、で最後はアーメンって言ったよって。最終的に私たちは惑わされてはいけないです。この世でこれはいい目を見るから快楽だから、これに得する人生はないからとか言わないで、最終的にはこのステンドグラスの最後は天国ですよ。命の水の川ですよ。命の木の実ですよ。イエス様がいますよ。上り下りしてるか、翼を持って清められた人がいるか、私は見ていませんけれども、私たちはそこを目指して濁流なんかに飲まれないようにね、この困難の時代を意識してね、困難は乗り越えるためにある、飲まれるためにあるのではない、負けるためにあるのではない、勝利するためにあなたにそういう時代をあえて許したんですよって。じゃあ最後に今日の聖書の箇所、じゃあ5節をご一緒にお読みいたしましょう。じゃあ、ごめんなさい、1節にしますね。1節をお読みいたします。はい。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。しばらく今日の聖書のお言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。皆さんは今どんな時代の困難を感じているでしょうか。しかし私たちには幸い、神様の語りかけである 揺るぎない聖書の言葉があります。流されなくて大丈夫です。私たちは時代がくるくる変わっても変わることのない聖書の言葉にのっとって地上の旅路を天のふるさと目指して一歩ずつ着実に、傷ついてもしかし前進することができます。その時々は悔しかったり悲しかったり意味不明だったり納得できなかったり多々ありますが、しかし聖書の言葉によって一皮むけ二皮むけ憎しみから解き放たれ新しい世界に生きるものとして準備をさせていただいて、やがて本当に解放され、あるいは翼をいただいて天の御国に旅立つ日を迎えます。終わりの時代に生きているものとしてこの希望を告白しながら、この地上をよく見極めて舵取りをイエス様と共にしていきましょう。目を閉じたままいかがでしょうか。神様、最近私は少しこの世のいろんな流れに心が影響されているかもしれません。もう一度信仰を強めてください。聖書に立って聖書が大切にしている価値観を私も大切にして歩みますので、自分中心、自己愛、自分を満足させる生き方の結末が決して幸せではないと知りましたので、私の信仰をもう一度強めてくださいと、月の初めにそのような思いのある方はどうぞ目を閉じたまま手を挙げて神様の前でお示しください。申し上げたならどうぞ下げてください。神様が一人一人を豊かに祝福してくださるように。それでは今からそれぞれの言葉で神様に祈りを捧げましょう。自分自身が神様が喜ばれる人生を全うできるように、喜ばれる選択を一つ一つ決断ができるように、それから家族の祝福、教会の中で弱っている方の祝福、特に柿崎家のために、レイ君のために、また美代子姉妹のために、全国に散っている方のために、また帰国中のモニカ先生のために、また伝道師のために、そして山形第一の教会の祝福も今日は共にお祈りしましょう。水害にあって困難の中にある兄弟姉妹や地域の方、教会にふさわしい助けが届くようにもお祈りいたしましょう。この国が平和の国として、為政者が舵取りを誤ることがないようにもお祈りしたいと思います。その他どんなことでも声に出せる方は声に出して、しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天皇お父様、感謝します。神様にお祈りを捧げます。神様が私たちを愛してくださって、本当に困難な時代の中で祝福してくださること、私たちを導いてくださることを覚えてありがとうございます。天皇お父様、どうか流されることなく、あなたが喜ばれる教会を築くことができるように導いてください。天皇お父様、どうぞ霊君の命を強めてください。美代子姉妹を健康、体力を、治療を守って祝福してください。天皇お父様、どうか柿崎家に慰めをお与えください。森兄弟や中村姉妹のどうかその後の回復も神様の奇跡があるようにお願いいたします。天皇お父様、全国に散っている方、また入院中の方々に豊かな恵みをお与えください。この国の政治を、この国を平和の国としてお守りください。水害にあった教会、その地域の人たちに助けが届くようによろしくお願いします。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは時々肌で感じますが、時々は感じないで、この時代が大きな変化に差し掛かっていたり、また大きな困難がやってくる予兆を感じたり、突然に出会ったり、そのような終わりの日に生きていることを今日は学びましたけれども、私たちは幸い聖書のチェックリストがありますので、あ、これは危険な道だ、これは人の道ではない、これは幸せに通じないと思ったら、いち早く背中を向けて、 神様の両腕の中に飛び込んで、神様を神として崇め、そしてその身元で私たちは自分自身の立ち位置を確認しながら、あなたと共にどこまでも天の御国までも、それぞれの地上の旅路を全うできますように、今日ここに来られた兄弟姉妹子供たち、すべての方々を大いに豊かに祝福してください。私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天のお父様、困難な時代にあなたを見上げ、聖書を開き、祈りながら歩んでいきます。感謝の心を持ち、信仰を中心に据え、神と人に仕える人生を、命を全うできるように、弱いものを強めてください。あなたを信じます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。